At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップをお送りしています。
はい。今日も朝刊いろんなニュースがあって、
はい。
まあ、香港の周庭さんのこととかね、なんか胸が痛いなと、自分のふるさとが好きだからいろんな行動をしてたのにね、出ざるを得なくなってしまっているっていうのもね、この話もなんかすごく胸が痛かったですけど、今日はオスプレイの話をしようかなと思いました。はい、乗員5人が発見されたと、うち2人が引き上げたっていうのが今日の朝刊に出てましたね。
はい。
これ、当初、不時着水って言葉を使ってたんですよね。
そうですね。
まあ、不時着陸ではないから、着水、不時着水。で、まあ、違和感のある言葉ですよね。で、まあ、これは、朝日新聞の記事を見てましたら、118番通報で墜落したという連絡があったのが、11月29日の午後2時45分頃と、
はい、
で夕方頃には米軍から防衛省に説明があったけど、その時にはアンプランドランディング、計画外着陸というふうに言ってたそうです。
はい、
でもこれは海の上なので、これを不時着水と読み替えたんだという発表を防衛副大臣が臨時会見でしているそうです。はい、で午後7時15分には墜落についてとなっていた広報文の海上保安庁のタイトルをですね、海上保安庁の広報文のタイトルを不時着水についてに変えたということが出ています。まあ、これは何らかこう墜落というイメージを、決して、そこまでじゃないんだっていう、ちょっと小さく見せる
矮小化してるような感じ、
意図がありますよね。当然ですけど、翌日の朝刊では全紙が墜落という言葉を使っています。はい、つまり、事実としての墜落があるのであれば、不時着水という言葉を使っていく必要はない。不時着水という発表をしたということは伝えても、それは墜落でしょというふうに言い換えているわけですよね。
はい、
これメディアの非常に重要な機能だと私は思います。阪神大震災が起きた時ですね、当初は気象庁が地震について名前を決めるので、平成7年兵庫県南部地震って言ってたんですね。でもそれで目の前の惨状を表現できているのかということになるわけですね。でこれは関東大震災クラスのものなんじゃないのかということから、当日のうちには新聞社の中で、阪神大震災という言葉を使うようになって、でこの時に兵庫県南部地震という言葉を使っている新聞社ももちろん多くてですね、でも次第に全部阪神大震災、そして淡路地方から阪神では淡路が含まれてないように見えるという指摘が出て、今阪神淡路大震災というようになりましたね。
はい、
東日本大震災も同じで、地震の名称と災害の名称が違うというか、多分、災害の名称の方が全体像を表していく、これを後から政府がこういう名前としてやりましょうというふうに追認してきたっていう経緯があります。つまりメディアの方がね、先に、これはこういうものですよねという全体像を示す報道をしてきた、そういうことが大震災の名前については言えるかなと。で今回のオスプレイについても全紙墜落ですけど、墜落と発表されていない以上何と言っていいかと悩んだ新聞社によっては、カッコ好きの墜落という見出しを取ったり、それから墜落かというような言葉だったり、しています。でもそれにしても墜落というのがより正しいというか、不時着水という言い方はあまりに矮小化しすぎだろうと、どの社も考えたということですね。で僕らの報道の仕事はこれは何なのかというのを説明するしていくのでのが仕事ですから、政府がこういうふうに発表しましたよっていう事実を報道するのもとっても重要なんですけど、時に矮小化する発表がこうやって起こるんですよね。これは戦争中に起きた 全滅を玉砕と言い換えたこと、
はい、
うん、あの全滅してるんですよね、うん、舞台がね。だけどそれを玉砕というなんかこう玉が砕けるという、ね、言葉を使って、まあ、ちょっと美化しているような、それからここではもうダメだということで撤退したということを転身したと、転じて進んだのだという言い方をしたり、いろんなこう言い換えをさせられたというか、そういう発表をして、それに従わない報道は許されなかったというのが戦時中の日本なわけですよね、
はい、
やっぱりどうしてもあの権力のある持ってる人たちは自分たちの問題については小さく捉えてほしいと、捉えさせたいということで言葉をこうやって考えて使っちゃうっていう癖があります、
はいはい、
でこれはあの僕らはいつもあの戦争中の体験の反省からあの気をつけなきゃいけないなというふうにいつもどっかで自覚しているんですね。だから今回のオスプレイのことを墜落というふうに全部が表現しているのは、まあまあ真っ当な報道の仕方だなと。でこれを主観的だとか、まあ、あの一人よがりの言い方だと言われないようなレベルであればやってもいいんじゃないかということですよね。でむしろ逆にもうその政府も翌日から墜落というふうに言葉を変えています、
はい、
まあ、こういったことはですね、メディアの非常に重要な機能なんですが、今日の朝刊ではあの毎日新聞の大地智子記者がですね、
はい、
このことについてまだ触れていました、
はい、
日本でも墜落し、ついに墜落したというのに政府の対応は驚くほど米国任せだった、
うん、
米国が当初不時着水と説明すればそのまま受け売りし、翌日米国が墜落と修正すると平然とこれに従うというふうに書いています、
うん、
でなぜ、自国民が目でその目でや耳で直接捉えて証言した情報をもとにして自分の言葉で語らなかったのかと、
うん、
目撃した市民の多くは3回ほど回転していた火を吹きながら海面に落ちたというような証言も入っていました、う
ん、は
い、で、日本政府はこうした情報を知りながら米国の大本営発表を押しいただき、事態の深刻さを過小評価するようなかのような表現を選んだというふうにこの記事では書かれています。私もこれ全く同感ですね、まあ、こうしたことがあのきちんとできないとですね、非常に問題だと思います。いずれ、大地記者は日本の住宅密集地に墜落するかもしれない、うん、日米安保保障条約ではあの日本の警察は現場検証も許されない、
うん、
でもそれでも事態の深刻さを日本政府は自らの言葉で国民に知らせる権利と義務があると、
うん、
まあ、こういった書き方をしています。私も本当にこれは同感で、この言葉遣い、まあ、メディアはまあ今回ちゃんとやったかなと思いますけども、まあ、政府は相変わらずだなと、うん、思いましたね、
うん、
やっぱりこれちゃんとチェックしていかなきゃいけないなという感じです。
そうですね、
はい、
そんな中佐賀で配備されようとしているわけですけど、
ね、なおさらですよね、
自分のね、
うん、
こう理解を得られるような状況じゃないですよね、こういうのを見るとね、
まあ、いろんなこと考えちゃったんでしょうけど ね、
はい。さて8時40分過ぎのキャッチアップでは神戸さん、どんなお話を。
はい、名将と言われた高校野球の監督についてお話したいと思います、
はい、
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。